お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
皆様お元気でお過ごしでしょうか。ビーバーオペラの時間がやってまいりました。プレゼンターの大竹彩子です。さて現在10月半ば、日本では運動会シーズンかと思いますが、運動会でよく使われるあの曲が実はオペラ、より正確にはオペレッタからの曲ということはご存知でしたでしょうか。私の下手なピアノでちょっと弾いてみますと、そう、この曲です。少し古いですけれど、カステラ1番、電話は2番なんていうのもありましたよね。この愉快な曲、ジャック・オッフェンバック作曲、地獄のオルフェというオペレッタの曲なんです。日本では天国と地獄という放題でも親しまれています。そんなわけで本日はこちらのオッフェンバック作曲、地獄のオルフェをご紹介したいと思います。ジャック・オッフェンバックは19世紀にフランスで活躍した作曲家。生まれはドイツですが、10代の頃にフランスに移住し、以降はフランスで活躍しました。そして自身で劇場を創設したりといった精力的な活動も行うなど、もっぱら劇場と深く関わった作曲家でもあります。中でもオペレッタという以前もご紹介したことがあるかと思いますが、オペラの中でも軽いタッチの幾何劇ですね、そのジャンルを中心に活躍。膨大な数のオペレッタを作曲しましたが、最も有名なのがこの地獄のオルフェです。ちなみにオッフェンバックといえばホフマン物語も有名ですが、こちらは未完の遺作で、またジャンルはオペレッタではなく正式なオペラ。こちらも折を見てぜひご紹介したいと思っています。地獄のオルフェのストーリーは、基本的にはギリシャ神話のオルフェオ、そしてそこから着想を得たグルック作曲のオペラ、オルフェオとエウリディーチェのパロディと言っていいでしょう。覚えていらっしゃいますでしょうか。この番組で最初の頃にグルックの作品をご紹介しました。あの時のオルフェオはエウリディーチェの死を嘆き悲しみ、地上までの道中後ろの彼女を振り返らなければ一緒に地上に連れて帰れるという約束を神と取り付け、冥界まで彼女を迎えに行きましたが、愛とそしてそれゆえの不安から結局振り返ってしまいましたよね。オッフェンバックの作品の中では、そもそも二人は倦怠期真っ只中の夫婦として描かれており、様子も随分違います。ちなみに地獄のオルフェはフランス語作品ですので、二人の名前はそれぞれオルフェとユリディスとなっているのですが、それはともかく、夫婦はそれぞれに浮気をしており、ユリディスの浮気相手は地獄の大王プルトン。ユリディスは蛇に噛まれると死が近づいていると喜びながらプルトンと共に地獄へ旅立ってしまいます。オルフェは彼女がいなくなり内心喜びますが、セロン、ヨロンというキャラクターから説得され、世間体も大事だということで、妻を取り戻すため神々の王ジュピテルや他の女神たちも引き連れて地獄への旅に出ることに。今度はジュピテルがユリディスと良い雰囲気になったりとドタバタ劇は続きますが、ともかく地獄で再会を果たした二人は、神話やグルックのオペラと同じく後ろを振り返らないことでユリディスを地上に連れ戻せることに。ただグルックのオペラとは違い、ユリディスの様子が気にならないこちらのオルフェは全く後ろを向きません。ユリディスを手に入れたいジュピテルが業を煮やして雷を落とすと、驚いたオルフェは後ろを振り返り、そうです、これにてユリディスを地上へと連れ戻すことは不可能となり、彼女は晴れて天界のジュピテルのもとへ。はちゃめちゃですが、みんなでフレンチカンカンと呼ばれる踊りを踊ってめでたしめでたしというお話です。グルックのオペラのパロディだと申し上げましたが、こちら筋書きだけではなく旋律を借用するなど音楽面でもパロディ要素が含まれています。やはりオペラと言いますと、どうしても難しそうであったり、かしこまった雰囲気であったり、なかなか敷居が高そうと思われる方も多いのではないかと思うのですが、オッフェンバックのオペレッタのように良い意味でとてもふざけていると言いますか、軽妙で快活でウィットに飛んでいる作品もたくさんあります。私もいろいろな作品を今後も学びご紹介していければと思っています。 そして本日お聞きいただくのはユリリスとジュピテルによるハエの二重唱。オルフェと共に地獄へやってきたジュピテルは、美人と噂のユリリスが閉じ込められている部屋に入ろうと、愛の女神に頼んで鍵穴を通過できるサイズに自身を変身させてもらいます。その結果がハエになったジュピテルと部屋に閉じ込められ退屈しきっていたユリリスの愉快な二重唱です。本日の演奏はどちらもフランス人歌手で、コララトゥーラソプラノのナタリー・デセイとバスバリトンのローラン・ナウリによるもの。指揮者はマルク・ミンコフスキで、オーケストラはリヨン国立オペラ管弦楽団です。ではまた次回の放送でお会いいたしましょう。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。